もしもし、テレホン人生相談です。
はい、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、ちょっと孫娘のことでご相談申し上げたいと思ってお電話差し上げました。
はい、まずあなたは
はい、
おいくつですか？
私は72歳です。
72 歳。ご主人い
は
らっ
い、
しゃいますか？
はい、はい、79歳です。
79 歳。
はい、
お孫さんのこととおっしゃると、
娘が48歳でして、そ
は
の
い。
娘の子供が14歳の女の子でございます。
はい。お嬢さんのご主人は何歳？
もうその生まれて11ヶ月目に離婚しておりまして、
ああ、なるほど。
うちの方で4人で今過ごしております。
あ、なるほど。
はい。
お嬢さんもお孫さんもご実家にいらっしゃるってことですね。はい。で、お孫さんがどうなさいました？
孫が今中学2年生なんですが、
はい。
中学1年生の頃からすごく反抗的な態度を取るようになりまして、
はい。
中学2年ぐらいからちょっと暴力が入るようになりまして、
はい。
物を投げるんですね。私には当たらないように物を投げるようになりまして、
はい。
それからちょっとここ2週間ぐらい前から私にめがけて物を投げてくるようになりましたもんですから、
はい。
ちょっとどのようにして対処したらいいかと思ってご相談申し上げたんですが。
まず普段の生活なんですが、お嬢さんはそうすると離婚されてからお仕事をされてる？
もうすぐ離婚しまして、
はい。
普通の会社員をしております。
そうしますと、昼間はお嬢さんいらっしゃらないわ
昼
け
は、
です
はい、
ね。
昼は私と主人でずっと見ております。
そうすると、まず第一反抗期、子供の頃はどうでした？
その頃はそうですね、何事もなくしておりましたけど、中学1年生になりました途端にちょっと反抗的になりまして、
じゃあ小学校の時は何もなく、
何事もなく過ごしておりました。
で、小学校と中学校別な学校ですか？
地元の公立の小学校から公立の中学行っております。
ああ、
小学校よりは中学校の方が楽しいと言いまして、
そうなんですか。
お友達もいますし、
はい。
夏休みも冬休みもいらないわ、学校行きたいわっていうぐらい、
あ、そうだったんですか。はい。
中学は楽しく行っております。それで反抗する割には何でも話すものですから、誰ちゃんと誰ちゃんとでも全部話してくれて楽しく行ってるようでございます。
なるほど。
はい。
で、どんなことで反抗されたの？
反抗っていうのは、私がちょっと注意しますと、
はい。
どうもそれに対してね、口出しするなとか、ばばば、声が大きすぎるとか、汚いとか、臭いとか、そういうことを言うんです。そんな、で、やっぱりみんなと、寂しいんですかね、みんなと一緒のところ、リビングで勉強するんです。とテレビがつい横にあるもんですから、自分でつけるんですね。だから勉強の時は消そうねとかって言うとね、それが気に食わないんだか、その後な、それが、その時はちょっと消したりするんですが、後から溜まってきて私に物を投げつけたりなんかしてくるんです。まあ、
そのものを投げつけるようになったのは最近なんでし
ここ
ょ？
2週間ぐらいなんです。その前は私じゃなくて他に投げておりました。私に当たらないように。
鬱憤を晴らすために
そう、そうなん
他
で
に
す。
向かって投げてた。
は
投げ
い。
てるものは何だったんですか？
消しゴムとか鉛筆とか、自分の文房具なるノリとか、そんなものですね。それで、主人と自分の母親には絶対にしないんです。物投げるっていうことは。私にだけ向かってくるんです。
まあ、一番お孫さんの面倒を見てらっしゃるのはあなたでしょ？
そうなんです。もう背中で育ったようなもんでございます。
で、ご主人はそのことについて何かおっしゃってる？
ちょっとは男の人で強く言いますけど、そんなことするもんじゃないぞとか、ただ私にやるときに見てないところでやる。主人と母親がいないところで私に向かってくる。だから2人とも現場は見てないもんですからね。
それと、あと、その2週間ぐらい前から直接物が当たるように、投げてくるようになられたっていう、そのきっかけの時の何か注意かなんかなさった？
勉強の時間をもっと早く寝る前に、じゃなくって って、学校から帰ってきたらすぐしなさいよ、それで早く寝なさいねと。早く寝なさいっていうのも気に食わないよ。
早く寝なさいって何時頃のこと？
それが先生、11時過ぎるんですよ、寝るのが。
あら、じゃあ学校に行くのは、朝起きるのは何時？
はい、朝起きるのはね、あの7時から7時15分の間に起きます。
あ、そう
なんですか。それがなかなか起きられないんです。
まあそうでしょうね。
何回も起こさないと。
で、お嬢さんは会社に出かけるのは、はい、あの、起きられるのは何時頃？
娘はもう6時半には起きて、
うん、
それで7時20分には家を出ますので。
ああ、じゃあほとんどあれですかね。
そうです。
お嬢さんとお孫さんは普段は顔合わせることがない、はい、
あ、まあでも夜帰ってきて、あの、8時ぐらいには帰ってきますので、
うん、
だから8時から母親といたいんですかね。あの、どうしても夜遅くまで起きていたくてしょうがないんですね。
あとはお嬢さんに、あなたがその、はい、お孫さんが反抗期でなんか物を投げるとかっていうことになっちゃった話はされた？
はい、はい、もう全部知っております。
で、何ておっしゃってた？
いや、それで、あの、孫に注意するんですね。
あ、そうなんですか。
そこ注意すると後になって、ばあばお母さんにチクったねって。
うーん、
あの、結構、あの、興奮しますので、そういった時には、ね、ギュッと抱きしめてやると収まるんですね。
うん、
それで注意するとすごく、あの、そうやって反抗してくるんで、ここのとこ昨日一昨日なんて何にも言わないで普通の会話だけして何も注意しないでいたら、ずいぶん冷たいわねって言うんです。
あら、まあ、
私に。だから、あの、注意すると、あの、嫌なんでしょって言ったら、うん、注意してもいいよってこう言うんですけど、注意すればまたしたんで、またそういうこと言って、しなきゃしないで冷たいわねってくるんですね。
わかりました、
はい、
今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、どうも。
よろしくお願いいたします、
はい、あの、大事なことっていうのは、まあ、いろいろあるでしょうけれどもね、
はい、
なんか自然であるっていうことがすごく家の中では大事だなっていう気がするんですね。
はい、はい、
それで度が過ぎた態度とか、
はい、
度が過ぎた元気がないなとか、
はい、
それに応じて人間っていうのは、はっとこうセンサーが自然と働いて、
はい、
ここは優しく受け止めてあげなくちゃなとか、
はい、
そして度が過ぎたままでほっとけば、
はい、
これはいくらなんでもこの子やりすぎだよと、その時は多少いつもより厳しく叱るとか、そこの反応が自然であるかどうかが大事だと思うのね。
はい、わかります。そうですね、
うん、自然であれば、はい、その時は一時的にうるさいなというふうに思われたとしてもね、
はい、
まあ、ちょっと冷静になってみれば、
はい、
そうだったなっていうようなことで、はい、おのずから反省っていうかね、
はい、
あの、心が収まっていくもんだと思うのね。ただ人間は不自然なことを強要されるとどうしても憤りますよね。
そうですね、
うん、だから今心配なのは、
はい、
そのおばあちゃまが、まあ、おまさんのことを心配するあまり、
はい、
自分自身の対応反応に自信を失ってい ることが心配なのよね。ちょっと
そうですね、私自身が自信を失っておりますね、うん、やっぱり自信を持って毅然としていれば、
いや、自信を持つというのは何も毅然とすることではないと思うんですね、
はいはい、
自信を持つということは判断に毅然とするということは大事だと思うけれども、そこの基準がだから、はい、自然であるか不自然であるかっていうあたりが、
僕はやっぱりね、私自身の
対応がですね、そうそうそう、それが、はい、そこに、なんでこのままじゃまずいからとか、どっかから持ってきた教育の情報があるからとか、
はい、
それから子育てはこうしなくちゃいけないとか、
はい、
なんか核あるべしとか、何か消化しきれない不自然なものが入ってくると、
はい、
なんかちょっと違うかなと僕は気がするのよね。
あ、そうですか。
だから向こうも不安からいろんなものを考えるわけですよ、
はい、そうです ね、
社会もどんどん変わっていく、未来のことも心配になってくる、
はい、
肉体的な変化もいろいろ出てくる、
はい、
いろんな意味で不安があるわけ じゃない、ね、年齢じゃないですか。
はい。
そこを、まずそういう時期で時代であって、そういうところから来る、
はいはい、
その複雑な思いっていう、また複雑な反応がやっぱりお孫さんにあるような気がするのね。
はい。
だから、絶対的な信頼と、でも自分も成長していかなくちゃいけないから見守ってほしいという気持ちと、
はい、
遠くから支えてほしいという気持ちが、
そうですね、
やっぱり芽生えてくる時代だと思うのね、
はいはい、
そこら辺のお孫さんの今、
はい、
今のお孫さんに対する関心の度合いが、
はい、
おばあちゃんの愛情を彼女が感じるバロメーターになるような気がするのよ、
はい、あ、そうですか、
うん、だからそこでなんかこうした方がいいだろうかとか、
はいはい、
やっぱり正しいことは言った方がいいんでしょうかとか、そういう考え方はちょっと違うかなって気がするんですよね。
ああ、そうです
、はい、やっぱりもうケースバイケース、日々、はい、日々の
自然体、
うん、自然体の中で対応していって、
はいはい、
自分も同時に14歳だった時の自分もこの問題は内包しているわけですね、
はい、
そこでお嬢さんお孫さんを見ていくと、なんか違った世界が、違ったアプローチが見えてきて、
はい、
おばあちゃん自身が生き生きされていくような気がしますね。
はい、
はい、
分かりました、ありがとうございました。
ちょっと今井先生にね、また伺ってみたい。
お分かりいただけましたか。
はい、はい、ありがとうございました。
まあ、納得していただけてよかったと思うんですが、
そうですね、
はい、多分お孫さん、おばあさんが言ってることが、テレビ見ながら勉強しちゃダメとか、早く寝なさいとか、
はい、
多分小学校の1年の時でも2年の時でも同じことを言ってらっしゃるような気がするんだけど、
はい、同じこと言ってます
ね、
はい、
なので、
はい、
きっとお孫さんとしては、
はい、
それがもう積もり積もってイラついてるんじゃないかと思うんです。
そうですね、小学校から同じこと言っておりますね、うん、
だから自分が成長してるのをちょっと見てよみたいなところもあるんじゃないかなと思うので、注意の仕方、
はい、
それも、
はい、
もうなんか私も言うの疲れちゃったから、あとは自分でやるようにしなさいとか、
はい、
それともう一つは、
はい、
いつまでもあなたが育ててあげなきゃならない子っていう、
はい、
カテゴリーに置いてないで、
はい、
もうそろそろいろいろつってて、つって手伝ってもらわなくちゃっていう、
はい、
そっちの方向で、
はい、
うん、考えられるのもいいかもしれない、
はいはい、
ちょっといろいろなんか手伝ってもらっちゃうとか、
そうですね、
うん、でやってくれた時に抱きしめてほしい子なので、はい、ありがとうっつって抱きしめてあげるとか、は
い、そうですね、わかりました、うん、多
分ね、
はい、
お母さんのいない寂しさ、
はい、
うん、それがあるから代わりにおばあちゃんに甘えちゃいたいみたいなところもあるんだけど、
はい、で、
なんかいいことしてくれたら抱きしめてあげる、
はい、
なんかね、はい、要するに、はい、すごく愛情を持って周りから育てられてるんだけど、
はい、
それってみんな女性の母性本能に基づいた愛情のように思うの。
そうですね、
うん、
はい、
ちょっともう自立のをさせた方がいいから、この反抗期を利用して、
はい、
自分で独立してなんかやらなきゃいけないんだっていう、
はい、
そういうこう概念も身につけられるように、はい、いつまでも甘えてちゃいけないんだみたいなことが身につけられるような方向性も持たせてあげた方がいいと思います。
はい、わかりました、
うん、
心が軽くなりました、ありがとうございました、
はい、失礼します、
失礼いたします。